今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲形学区担当の輝き隊、奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日も京都市北区の小野郷学区、中川学区の暮らしを支えるお仕事をされている方々をお招きしております。デイサービスセンター北山杉憩いの家より高道さんに、そして前回から続投で北警察署小野郷駐在所の吉田さんにお越しいただきました。お忙しい中ご出演いただきありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
デイサービスセンター北山杉憩いの家の高道です。よろしくお願いします。
お願いします。
京都府北警察署小野郷駐在所の吉田です。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、では改めてご紹介しますと、本日お越しの高道さんがお勤めのデイサービスセンター北山杉憩いの家は京都市北区の小野郷学区にある地域密着型通所介護施設ということで、小野郷学区はねもちろんのことですけれども、お隣の中川学区、右京区の高尾や京北といった地域からも通われている方がいらっしゃるとのことですが、高道さん、北山杉憩いの家について、まあ、簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、デイサービスセンター北山杉憩いの家は、大野郷中川地域唯一の、介護福祉施設として、2015年7月に開所いたしました。
はい、
もともと我々の母体である七の会が運営している、原谷こぶしの里デイサービスセンターが、サテライト型のデイサービス、ホリデイサービスを1998年から開始し、各週日曜日に小野郷学区と、中川学区の公民館に職員が出向き、レクリエーションや食事を提供していました。その後、地域の方のニーズもあってですね、金閣寺近く その原谷こぶしの里デイサービスセンターから、片道30分から40分かけて送迎を行い、正式にサービスを提供することになりました。
はいはいはい。
私も、憩いの家に移動してくる前は原田にこぶしの里デイサービスセンターに勤務していまして、小野郷学区や中川学区まで送迎も行っていました。北山地域への送迎は非常に楽しかったのを覚えています。
そうなんですね。
はい、なんせですね、金閣寺の前を通り、仁和寺の前を通り、高尾を通ってくるわけですから、
はいはいはい、
皆さんドライブやツーリングで、わざわざ来られるところを、約束でした。
なるほど。はい。
ただ利用者さんにとっては、ちょっと、負担があったかと思います。その後、地域の方から誘致運動があり、ホリデーサービスからのつながりがあった七の会にも要望があり、地域の地主の方から土地の提供をいただき、北山杉憩いの家の会社となりました。
はいはいはいはい。なるほど、ありがとうございます。まあね、かなり長くお付き合いされてたということで、はい、まあ、本当にこう小野郷学区、まあ、中川学校を中心としたこの地域の福祉の要、もうそうとも言える施設であるとお話を聞いて感じました。やはりですね、地域密着型のこういった場所があるというのは、こう地域の方の安心にもつながってるかなと思うんですけども、どうでしょう、このデイサービスセンター北山杉憩いの家、今後の展望みたいなのがございましたら教えていただきたいなと思います。
はい、最近ようやくね、コロナの方も落ち着き始めたので、
はい、
社会福祉協議会が主催されているサロンや、小野郷地域の運動会にも参加させていただきました。
はい、
私が4年近く前に移動してきた時にはすでにコロナ禍真っ只中だったので、なかなか地域の方とつながりを持つことができませんでした。
はい、
まずは地域の方に顔と名前を覚えていただくことから始めたいと思いますし、このラジオ出演も良い機会をいただいたと思っています。
はい、
サロンへの参加をきっかけに、誰さん誘っといたよと、いろんな方が、来ていただけるようになりました。
はい、
少しずつですが、実を結び始めています。はい、
なるほど、ありがとうございます。はい、まあ、そういう心強いお言葉というかね、はい、嬉しいお言葉をお聞きできて、はい、まあ、地域の福祉のさらなる充実がですね、はい、住み慣れた地域で健康にまた幸福に暮らしていくことにつながっていくんやなと、こと改めて感じました。ありがとうございました。はい、さて吉田さん、まあ、今回も大変お待たせいたしました。もしまた高見さんに地域の福祉についてお話しいただきましたが、 吉田さん、地域にこうお住まいの方がですね、やっぱ安心安全に、まあ、犯罪に巻き込まれないように暮らすために注意しておくべきことって何かありますかね。
そうですね、まあ、小野子駐在所管内はですね、まあ、高齢者世帯が多くですね、はい、まあ、特殊詐欺の予兆電話が、まあ、かかってきていますと。ほんで、まあ、うちの管内で、かかっていける、実例を紹介しますと、
はい、
高齢者宅院に、息子さんを名乗る人物から入院費用ですね、
うん、
の補填を促し、電話を受けた高齢者の方がお金を振り込みそうになった事案、あと電話料金、電気料金とか未納になってますよっていうところで、電子マネーで精算するように指示された事例っていうのが発生しております。
はいはいはい。
で、覚えておいてほしいことですが、
うん、
電話での お金の話、
うんうん、
そういうのはもう絶対詐欺です。
なるほど。
はい。で、警察や銀行協会の職員が、うんうんうん、キャッシュカードを預かったり暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。
うん。
で、警察官が訪問してですね、
はいはい、
キャッシュカードを封筒詰めにしたりとかですね、
うんうんうん、
まあ、保管を促すことも絶対にありません。
なるほどですね。
あとは最後にですね、うんうん、まあ、ATM で還付金を受け取るのは絶対できないので、まあ、そういった電話がかかってきればですね、もう詐欺だと決めつけていただいていいかと思います。
なるほどですね、
はい、
かなりこう犯罪の手口って巧妙にというか、まあ、こう不安を煽るような卑劣なものになってきてるんだなってことを感じます、
はい、
どうなんですか、日頃からこう対策としてできることとかっていうのは。
そうですね、はい、まあ、対策としては、最近変な電話かかってきていませんかなど、うんうん、特殊詐欺の話題をしてですね、まあ、近所の方と情報交換をしていただきたいなと、
はいはいはい、
あと特に必要がなければですね、あの電話帳への記載を取り消してもらう、うんうん、とかですね、まあ、家族や親族の間で連絡先を確認しておくことで、あらかじめにお互いを確認するための合言葉を決めておいていただけたら、対策にもなるかなと思います。
です、
はい、
はい、分かりました、ありがとうございます、まあね、やっぱり、いろんなこう頼れる人を作っていくというか、もちろんこうご家族地域の方々、まあ、吉田さんですよね、まあ、相談することが大切かなってことですよね。
そうですね、
まあ、でもそうなるとやはりこう地域の方々とこう吉田さん、まあ、特にこの小野子駐在所っていうのが普段からこう密に連携を取っている必要があるのように思うんですけれども、
はい、
まあ、どうしよう、小野子駐在所としてまた吉田さん個人としてこう地域とどのように関わりを持たれて、また今後どのように持っていきたいかみたいな、そんなことも教えていただきたいなと思うんですけれども。
そうですね、私は駐在所員としてですね、まあ、住民の方々に不安を抱かせないことが大切だと思っています。
はい、
犯罪や災害はいつどこで発生するか分かりません。万が一駐在所管内で発生した際に、警察官が来てくれるから、大丈夫だと安心していただけるように、日頃からパトロールし、お会いする住民の方々に積極的に声をかけながら、コミュニケーションを取っていきたいと思っています。
はい。
で、昨年も夏祭りや運動会などの、多数の、地域イベントにも参加させていただきました。本年も地域のイベントに参加する予定です。さまざまな活動を通じて、警察と皆様の関係を強固にすることで、犯罪を未然に防ぎ、災害発生時は冷静で的確な避難等に、結びつくことと思っております。
はい。
もし駐在所にこんな活動してほしいなどの要望がありましたら、気軽に小野郷駐在所にご連絡ください。
心強い言葉ありがとうございます。まあ、同じ地域に関わる者同士、今後も連携しながら活動させていただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、お時間が近づいてまいりました。本日も京都市北区の小野郷学区、中川学区の暮らしを支えるお仕事をされているお二人にご出演いただきました。高見さん、吉田さん、本日はお忙しい中でのご出演本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、高見さんどうでしたか、ラジオは。
大変緊張しました。
わかりました。
はい、今度はね、別の職員にもこの緊張感を味わっていただきたいなと思っております。は
い、わかりました。ありがとうございます。吉田さんどうでしょうか。
そうですね、まあ、貴重な、時間をいただきました。
はい、
で、これからもですね、府民の皆様が安心安全に生活できる街づくりを目指し、頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます。それでは、次回は3月12日の放送になります。また次回の放送をお楽しみに。さようなら。